どうも
久しぶりっす。
お久しぶりでーすね。久しぶりだわ本当に。俺1ヶ月ぶりぐらいなんじゃない？
そうだね。4月は、
そう、
あ、でもあれか、
その多分一番最初の
あれだね、あれか、
入学、
あれ違う、あ、なんだっけ、卒業、あ、そうちゃんのやつ、
あ
そうちゃんのやつ、
あの B ファミ的遊びたいですね、そうそう、あれね、あれ以来だね、
やった以来だよね。まあでも一応あの、うん、エピソード的にはその後にあの半人前出してるから。
ああ、そっかそっか。じゃあ一応いたのか。
そうだね、エピソード的に
俺は撮ってなかったけど、
そうそうそうそう、
いたわけだ。
エピソード的には多分ね、あの3週間ぶりぐらい。
ああ、まあまあ、でも1ヶ月ぶりぐらい、
うん、まあまあね。
いやね、久しぶりですよ。
久しぶり。
もう
やっぱ忙しかった。
忙しかったね。もうずーっと勉強してたもん
新しい
仕事ね。新しい仕事の勉強してたね。いや、そう、でもあんまり変わってないよ俺は。
本当、
うん、俺自身はあんまり変わってない住む場所が変わるだけ。
ああ、いや、それは良かったわ
なんか冷たい感じだね
いやそんなことない、そんなことないって。
そんなことない。
よかったよかった。
うん、そういうことです、
うん、やっぱ安心するよね、変わらない。
そうね、
乗って、
うん、変化も欲しいけど、もう変わんないことも大事だから、
うん、ね。まあ、そうちゃんは変わってくけどね。
そうちゃんは変わるよ
そうちゃんはもうね、変わってくよね。
うん、一番出会った時、一番最初出会った時に比べたらもうだいぶ違う、
ね、だいぶ変わったよね。もうだってね、え、学生の頃なんて子供大好きみたいな。
うん、子供大好きだ
から、ね、子供大好き、もう子供の面倒見たいって言ってたのに、うん、もう今なんて、ね、
子供的
嫌いもうぶち殺しない
で言ってるもんね。あいつらマジでって言ってるもんね
クソガキだもん
保育士を目指す方、今のは聞かなかった何も聞かなかったことにしてそうね、まあ、
ね、ちょっと
あんまりね、この話しすぎると良くないから、
ね、ダメだね、そうそう、もう行っちゃう
行っちゃった方がいいわ。
じゃあタイトルゴール、ジョニー行こう、久しぶりだし。
じゃあそうだね、
はい、
じゃあ B ポッツ。
小橋です。
ジョニーです。
僕らがお届けするポッドキャスト B ポッツ、毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス、些細なものから大きなものまでをそれぞれの視点からゆるく雑談していこうという番組でございます。
いやいやいやいや
いやいやいや
いやいやいやいやいやそれはいい
としてる、
はい、
この挨拶も久しぶりだね。
久しぶりだよ、
ジョニー的には。
うん、なんかちょっとワンテンポ遅れた
そうだね、
ちょっとあの自分でジョニーですって言わなきゃいけないと思ったもんね
完全にもうリスナー的になっちゃった
けどね。そうそうそうそう、
って感じのリアクションだったもんね。
ジョニーです
いや、まあ、はい、そういうブランコを感じつつもね、
うん、
やっていきましょう
やってます。まあでも仕事中ずっと喋ってるからね、喋り
は大丈夫、
安心して。
もうその辺のスキルはね、
その辺のスキル
むしろ磨きが
磨いてきたからでもやけに礼儀正しい返事しちゃうからあ、さようでございます
一文字ちげえ
そう言っちゃうかもしれないけどそれはちょっとその時になったらごめん
なさいまあというわけで、まあ、本日のトークテーマ、
はい、
発表いたしますけども、はい、本日のトークテーマは、
はい、
エヴァンゲリオン。ということで、
はい、
今日のテーマはエヴァンゲリオンです。
エヴァだ
よ、エヴァ。
いや、エヴァンゲリオンですよ、
ね。そう、新エヴァ公開からちょっとだいぶ経っちゃったけど ね
でもこれぐらい経ったらね、ある程度ネタバレ
も、まあね、そうだね、
問題はないと思う。
やっぱ本当公開当初はね、あのネタバレ厳禁というか、なんかもう、
ね、観光例しかれてたもんね。
何をツイートしてもネタバレになるから、
うん、
とにかくツイートしないでくれみたいな感じだったもんね。
ね、いやね、エ エヴァンゲリオンどうですか、皆さんやっぱ名前は知ってるって方多いんじゃないですか。
まあ ね、うん、ね、存在自体は知ってるって人多いと思うけど。
そうだよね、うん、だってもうだいぶ昔からあるよね、それ俺らが生まれたぐらいからあるよね、うん、
いつだろうね、テレビアニメがいつ頃だったっけ、1990何ぼだったっけ、もう生まれる前からやってたよねきっと。
うん、そうだと思う、うん、
でもどうすか、そのまあトークを始める前にこのエヴァとの距離感というか、う
ん、距離感ね、そうだな、なんだろう距離感ね、親戚の、
うん、
あのたまに会う仲いい友達
親戚のたまに会う仲のいい友達
っていう、まあなんかその近すぎず遠すぎずっていうか、あ、
なるほど、ね、
会ったら会ったで楽しみし、でも離れてる間はさしてそんなに気になる感じじゃない
みたいな感じ
って感じ。
そもそもエヴァを、うん、まあ、知ったというか、
うん、
まあ、一応お互い新エヴァを見てるわけじゃない、
ね、
うん、新エヴァを見る前からエヴァ見てた、
見てた見てた、そのエヴァン新エヴァン、え、新てか、うん、エヴァンゲリオン、ジョとか、うん、ハとか、キューとか、
なるほど、新劇場版の方
を、ね、そうそうそう、あっちの方を見てて、うん、アニメはあの昔のアニメは見てなかったかも。
ああ、なるほどね、う
ん、ただあの漫画は読んだわ。
ああ、はいはいはい、
うん、漫画版は読んだかな、それぐらいかな。でも本当に中学とか、
うんうん、
高校とかそれぐらいの時に触れてると思う。
ああ、なるほどね、
うん、
そっか。そしたらもう最初のエヴァのなんて言うんだろう、見た作品は新劇場版の、
うん、そう、ジョだね、
ジョか、
うん、
それは映画館で、
いや、あの本当に再放送とか、やっぱあのなんかエヴァンゲリオンやっぱ結構期間が長いから、
うんうんうん、
結構再放送されてるんだよね、
うん、
ね、まあ、ジブリほどはいかないんだけど、
うん、
それなりの頻度で再放送されてるからそういうので見たりとか、
うんうん、
ね、それこそ公開前にあのジョとかハとかキューが無料公開されてたんだけど、
うん、
その時にもう一回見直したかな、
うんうんうん、なるほどね。でもどう、その初めてエヴァを見た時の感想というかさ、
なんかそれこそもうその当時でも結構もう人気だったんだよ、
うん、いやまあそうだよね、
エヴァもうな、知らない俺でもアスカとか、
うん、
レイとか、
うん、
ね、シンジ君とか知ってたから、
うん、
どういうものなんだろうなって思ってみた
と、うん
うん、でもね、なんだろう、めっちゃいきなり非現実に突き落とされるんだなって思った、
うんうん、
いきなり乗りなさいシンジ君ってなるんだなって、
うん、
乗るんだみたいな言動がいきなり乗らぬなら帰れって、ね、そういうなんかね、衝撃的ではあったよね、なかなか ね、めっちゃね、なんか血みたいなのも出るしなみたいな、
まあ、確かに ね、
ね、
あれストーリー始まるのめちゃくちゃ突然だもんね、
うん、
だって前置きとか一切なしにとりあえず乗れみたいなところから始まるっていうのがね。
ただあの第三東京の、うん、あのその使徒用に街が変わってく姿あるじゃん、
うんうん、
あれはめちゃめちゃワクワクした。
うん、確かに
やっぱそういうロボットアニメは基本的に好きだから、
うん、
ああいうねガチャガチャしてるね、そのああいうのはねもうめちゃめちゃ好き、
うん、確かにね。なんかエヴァのあの無機物の描き方がめちゃくちゃかっこいいよね、
うん、
電柱とかさ、
そうね、今回だったらエッフェル塔と
か、うん、そうそうそう、あ、めちゃくちゃかっこよかった。
かっこいいよね、うん、
あと俺エヴァの、あ、まあ、アニメとかの方になるけど、
うん、
あのエヴァの射出シーンがめっちゃ好きなんだよね。そう、カンカンカンカン全ステージクリアって言って
オールグリーンみたいな、
そう、オールグリーンパキューンって言うのカモンマンチで出てくるやつ、あれめっちゃ好きなんだよね。
そうね、
ブーン
ってなるもんね、
てかなんかさ、もうあの時代のアニメでさ、
うん、
あのスピード感が描けるのすごいなって思った。
いやーすごいと、うん、
まあ、完全に後追いで見たけど、
うん、
だって今のアニメでもさ、
うん、
なかなかないんじゃない、ああいう、
うーん、スピード感のある感じの、うん、
てかなんかもう建物が生きてる感じがするっていうかさ、
うんうんうんうん、そうね、多分ね、あんまないんじゃない、
あんまりないよね、
うん、
なんか結構そのエヴァファンの人のとか話とか聞くと、まあ、うん、今のアニメは大体エヴァに影響を受けてるみたいな
いや、ウケるよ、
まあうん、まあエヴァって本当に社会現象だったから、
うんうん、
そのまあもうエヴァ以前エヴァ以降みたいな、
はいはいはいはい、
まあ、なんかそのアニメのそのまあで、まあ、エヴァ的に言うとサードインパクト的な、うん、ファーストインパクト、うん、セカンドインパクトみたいなのだと、まあ、ファーストが宇宙戦艦ヤマトで、
うん、
セカンドがガンダムで、うん、サードインパクトがエヴァだみたいな、
は
あ、その、まあ、エヴァファンの話とかでよく聞くんだけど、
う
ん、うん、だからなんか本当にそのエヴァの影響力はすごいと思うけど、ただそのエヴァ以上に、うん、あのああいう建物とか、
うん、
ああいうのがなんて言うんだろう、あんだけかっこよく見せてるアニメは、
うん
あんまり見ないなって思う
よね。そうね、描写がね綺麗だよね、うん、それこそなんかその映像だけだったら、まあ、最近だったら UFO テーブルっていうところ、あの鬼滅の刃とかの制作会社とか、あと、まあ、そこ京都アニメーション、
はいはいはい、
あそこら辺とかもすごいあの丁寧なそのアニメーションの映像作ったりするけど、うんねうん、かっこよく見せるっていう部分だったらマジでカラーは強い、うん、めっちゃかっこいいと思う。
てかなんかもう映画的なんだよね、なんかもうその絵とかそのアングルとかが、
うん、そうね、
やっぱそのエヴァってこうストーリー重視の作品ではないじゃん、
うん、
まあもちろんストーリーも、うん、あのあるけど、
まあ難解だよね、うん、難しい、
なんかもう簡単に咀嚼できるアニメではないっていうかさ、
うん、
なんかもうとにかくわけがわからないけどなんかすごいことが起きてるみたいなものじゃん、そのエヴァとかって。
そうだね、う
ん、だからわりかし今のそのアニメってそういうなんて言うんだろう、わかりやすいって言ったらあれだけど、
うん、説明しようみたいな
まあ映像、まあ、ストーリーに関してもそうだし、うん、映像的にもやっぱ見やすいとか、その
そうだ、ね、
すごくその綺麗に見える絵みたいなのが多いと思うけど、
うんうんうんうん、
なんかエヴァはその点、まあもちろん絵はめちゃくちゃ綺麗だし、そうなんだけど、うん、なんかこうそのなんて言うんだろうな、絵の綺麗さというよりその、まあ、カットのかっこよさっていうか、もうアングルの良さみたいなのをすごい重視してるなっていう気はすごいする、
うん、そうよね、
それこそそのエヴァの射出シーンとか、
うん、新エヴァのポスターとかもね相当ね、うん、かっこいいよね、
そうだね、
なんだっけ、その線路のやつとかさ、
はいはいはいはい、
ね、あれだってもうね、なんだっけ、昔あった映画のさ、
うん、
名前出てこないわ、
何スタンドバイミー、
あ、そうそうすぐ出てくるそうスタンドバイミーみたいです、
うん
ね、塔の下からね、
バッ、はいはいはいはい、
あれもかっこいいしね、
めちゃくちゃかっこいいよね。
でも内容は前半農業だったからね。
いやそう、それがねめちゃくちゃびっくりだったよね。
ね、
あ、てかこれあれなんかな、まあ大丈夫か、
うん、
一応ネタバレしますみたいな作品の
そう、ね、
あれ話しますってことで、
うん、あでも農業のシーンはあれだから、うん、もうすでに YouTube に上がってるから、
うん、
農業シーンは大丈夫、
まあ大丈夫だね。あれビビったね、
あれビビったよね、
まあ、なんかさ、まあそのまあ、俺ぶっちゃけそのエヴァを見るようになったのはこの新エヴァからだから、
うん、
その新エヴァでめちゃくちゃネタバレ禁止だけど、だから何も言えないけど、
うん、
とにかくやばいものを見たみたいなツイートがブワーって流れてきて、うん、なんかこれはすごいことが起きてるなと思って、
うん、
ちょっと見なきゃと思ってその、まあ、アニメ全部見て、
うんうんうん、
映画も今までのやつ全部見て見に行ったみたいな感じだったんだけど、
うん、
まあ、だからそのエヴァファンの人がいろいろ話してる、
うん、
そのコミュニティの話とかもいろいろ聞いてたんだけど、
うん、
まあ、結構言われてたのが、まあ、庵野さん、あの
監督のね、
そう、
うん、
監督の庵野さん、あの建物とかああいう無機物描くの死ぬほどうまいけど、
う
ん、生き物描くのそんなにうまくないみたいな言われてて、人間描くの苦手だよねみたいな、
はいはいはいはい、
それは多分庵野さんが人間に興味ないからだみたいな、
あ
その言ってたんだけど、
うん、
でもなんか今回のあのその農業シーンのなんか人の描き方がなんかめっちゃ良くて、
う
ん、
よかった、
ね、もうジブリやんみたいな
風立ちぬの経験
してる、ね、ああでもそういう経験もね、
そうそう、
風立ちぬ関係あるのかもしれないけど、
あっちの方からね持ってきてるかもしれないね、
うん、確かに。もうあの農業シーンなんか
ハートフルだ
ったよね。そうなんかねグッときちゃったよ ね、
もうね、しかもあの子はねあの人ではないしね、
うんうんうん、綾波ね、
そう綾波ね、
そうなんかもう綾波がどんどん生き生きしてく感じがもう、
あそこら辺ね名称難しいよね、綾波タイプなのか式並みなのか総流なのかみたいないろいろいろいろいろある。俺もここら辺ちょっとわちゃわちゃしててちゃんと理解できてないからね。
あでもどうすかこの新エヴァンゲリオン、
うん、
特に印象的だったシーンとか。
いやーやっぱその最後の方よね、やっぱり結局印象的だったのは、うん、やっぱね話し合いって大事なんだなって。
いやね、
そう話し合いは本当に大事なんだなって。結局そのね、いいのかな、もう大丈夫、言ってもいいかな。
まあいいでしょう話しますよここから。そうそう、はい、
ゲンドウとね、うん、シンジの対話だったじゃない、うんうん、ね、殴り合うことじゃ解決しないみたいな、
うんうん、
そうあれはね、もううちもねあのだいぶ家族と話してないから、
あ、はいはいはい、うん、
やっぱ会話が必要なのかなって思ったわ、
うん、
この前久しぶりに電話したわ。
あ本当、
うん、なんかの半年ぶりぐらい、半年ぶりぐらいに声聞いたわ。
どういう話したの？
あ
でも話せるんですか？あんまこ こういうところで聞くの
ちょっと踏み込んでいいのか分かんないような感じだけど。
なんか
急に、ね、いやそれこそあのね場所新しく住み始めますよ。
ああはいはいはい。
そういうご報告。
あなるほどね。
そのね言われたのよおばあちゃんに。
うん、
うちのねお父さんは。あんまりその、まあ、ちょっとフラフラしてたと、
うんうん、
そういうのもちゃんと伝えないで、
うんうん、
いろんなとこフラフラしてたからあんたはそうなるんじゃないよって言われて、うんうん、もし移動したりとかいろいろあるんだったら先に行っときなさいって言われて、うんうん、あまあ確かにそうだよなって、なんかそのお父さんようになるんじゃないよって言われて出ましたかな。
なるほどね。
そうでも別になんか別に全然会ってなかったとは思えない感じでは話したよ。
ああ本当、
うん、ね、久しぶりの親子の対話、
いや大事だよねそういうの、
うん、お父さんと最近ちゃんと話した
俺ですか、
うん、
いや俺はまあ特に俺はもうね AT フィールド貼って
る分厚いねなんか50ぐらい貼ってんじゃない
もうね本当にもうガチガチの AT フィールドが貼られて
る貼られてるね。
いやでもねそのあのテーマはね本当に大事だなと思ったよ。
うん、
やっぱ特に今の時代ねすごい大事だなと思った、うん、なんかそれこそ、まあ、先週のエピソードで話したファルコン&ウィンターソルジャーとかも、うん、まあまあまあ、まさにそういう内容だったんだけど、
うん、
暴力じゃダメで話し合いで話し合いというか、うん、まあそういう、まあ、お互いを理解しないといけないよねっていう、
うん、
やっぱまあなんか今の時代のテーマなのかなってちょっと思ったね。
ああそうだね、
こういう世の中で、
うんね、他人を理解しましょうとかね、うん、そうだよね、そういうの多いよね。
そうだね。っていうのを庵野さんがやるんだっていうい
や思ったんじゃない庵野さんも、
うん、
いやてか当初の予定はあれだったんじゃない。
当初の予定、
そのそれこそ多分三部作になるとか考えてたのか分かんないけど、
うん、
結局そのシンジとゲンドウの対話を描きたかったんじゃないの最初から。
あもうどうなんだろうね。
そうでも最初ほらだってぶっきらぼうじゃんゲンドウって、うん、あんなね高い位置から息子見下ろしてさ、
うんうん
ね、乗らないなら帰れって言ってさ、うん、ねそうでもね期待はしてたと思うよ、
うんう
んね、やったうちの息子じゃんうわうちの息子が乗ってる
エヴァに乗ってる
シンクロ率高
やーべトゲ
やっぱうちの息子いやー母さんの息子だなって思ってたと思うよ内心
内心
冬月もニコニコだったと思うよかったな言
動やるじゃないかって、ね、
B ポッツ15秒 CM チャレンジ。
どうもジョニーです。アットマーク KSNTWGWC7CPXU2C、 これでツイッターを検索すると B ポッツをフォローできるよ。はあ、はあ、結構難しいねこれね。頑張りたい。
B ポッツ15秒 CM チャレンジ。
そのお父さんがちょっと独りよがりすぎちゃったのよ、うん、あれは。もっとちゃんと最初の段階で話し合ってたら、うん、あんな結末、その途中の道中のあれはなかったのよ、うん、ね、ニアサーとかもさ、うん、あのセカンドもなかったから、まあ ね、それは
まあでも新エヴァンゲリオンってさ、
うん、
まあ、結局どういう話だったかっつったら、まあ俺の見解だけど、
うん、
まあ、あのみんなが大人になるっていう映画だったと思うのさ。
そうね、
やっぱエヴァって基本的に出てくるキャラがみんな幼稚っていうか、
うん、まあチルドレンだしね、うん、
まあそれ美里さんとか玄道とかもそうだと思うんだけど、
うん、
やっぱみんなどっかこう
精神的に
幼いガキっぽいところがあるっていうか、うん、まあでエヴァのさ特徴とかでもあるじゃん、あの、
うん、
エヴァに乗ってるやつは大人になれないみたいな。
ああそうね、
うん、だからまあなんかそういうなんて言うんだろう、大人になれなかった人たちが大人になる映画だと、
うん、
俺はあれを見て思ったんだけど、
うんうんうん、
でなんかそれはなんか庵野さん自身にもちょっとシンクロしてる部分があると思ったんだよね、
うん、
そのまあいろいろドキュメンタリー、その NHK のドキュメンタリーとか見たり、うん、まあ、そういう、まあ、いろんな人の話とか聞いて思ったんだけど、なんかあとそのなんだっけ、庵野もよこさんの、
うん、
あれ
奥さん
大きな株、うん、とかなんかああいうのを見てそうだけど、うん、なんか庵野さんって基本的になんかもう子供みたいな人じゃない、
うん、
であのジブリの鈴木プロデューサーとかも、
うん、
あの庵野はなんか大人になれなかった子供だみたいなことを言ってて、
うん、
だからその今までそのエヴァでなんか基本いい方向にはいかなかったじゃん。
うん、そうね、
それはなんか庵野さん自身のなんかそういうものが反映されてたりするのかなと思って、だからこの新エヴァでなんかそういうのが一個成仏したっていうか、
うん、
っていうのがこの映画なのかなみたいなの
を
思ったりして、
そう、ね、あれもなんかいろんな失敗の中の一つの成功みたいな、あの最後の描き方だったしね。
だから今までそのシンジは大人になるチャンスがいくらでもあったんだけど、うん、まあ、それを全部あの無下にしてきたわ
け
じゃない。
そうね、うん、
でそれをまあ最後の最後であの回収するっていうか、
うん、
でそのなんかエヴァファンのコミュニティの話とかでもあったんだけど、
うん、
なんかその新エヴァではあの美里さんとの約束をシンジが全部守ってるっていう。
ほう、
あのまあ、アニメの、
うん、
あのシンジアニメでその美里さんがあの死んじゃう前にシンジになんかこう、
うん、
約束お願いねみたいな言ってたこととか、
うん、
あとその新劇場版であのの歯だったかな、
うん、
でなんか美里さんがシンジ君行きなさいみたいな話してたやつとか、そういうのを、まあ、新エヴァではシンジが全部あの約束を果たしてるっていう、うん、のでまあ、だからそういうのも含めて、うん、なんかみんなが大人になれた映画みたいな。
そうね、新エヴァのね、それこそもう前半部分のシンジ君ずっとなよなよ、
ね、マジでね、こいつこいつ
みたいな、マジでさ
ってだからもう俺アスカ最高だなって思ったんだ
アスカね、
飯食えっつって
あのぬるぬるの
飯食うシーン、ぬるぬるの、ね、そう、あそこめちゃくちゃ良かった
、うん、
であと今回の新エヴァのすごいところが、
うん、
まあそのさっきも言ったけどそのエヴァってそのアングルの良さがめっちゃかっこいいと思うんだけど、
うん、
やっぱ今回は特にそれが さらにすごくなってたっていうか、
そうね、
そのアスカの飯食わすシーンとかもそうだし、う
ん、なんかすごい映像技術使われてたよね。そうそうそう、俺らじゃ理解できないぐらいのものが、う
ん、あとなんか一番最初のなんかマリの戦闘シーンあるじゃん、
うん、
でマリがあの、うん、あの8号機試しに動かしてる時のカメラワークで、うん、多分なんか腕にカメラをつけてこう撮ってるような絵になってたんだよね。
そうね、
なんかあれの絵とかめちゃくちゃかっこよくて、
うん、
でなんかその NHK の、うん、あのプロフェッショナルってあのドキュメンタリーのやつ、
うんうんあるね、
密着のやつあれ見て知ったんだけど、新エヴァには絵コンテがなんか一個もないらしくて。
あ、そうなの。
そう、
あれで絵コンテがない、
絵コンテがないんだよね。新エヴァは庵野さんがその絵コンテがあったら絵コンテ通りに作らなきゃいけないじゃん、
うん、
でそれはもうアニメにとらわれてるっつって、うん、だから今回絵コンテなしで作りますって急に言い出して
すごいね
だからそのあれ絵コンテなくて、
うん、
本物のカメラで実際に映像を撮って、
うん、
その映像に合わせて絵を作るっていうやり方でやってんだよ ね、
なるほどね。
だから多分そのアスカがさ、
うん、
シンジにこう殴りかかって飯食わすシーンとかも、うん、あれもその実際の役者さんとかがこうやって実際に動いてて、それをこうカメラで追ってて、でその映像をもとにアニメを作っていくっていう。
庵野さんがパン食わせられたんだな
庵野さんがやってたかもしれないよ。庵野さんは多分やってないよ。
バカ庵野食え
バカ信じん
奥さんがやってたかもしれない
萌え子さんがやってたそれはないと思うけどいやでも今回の映画をそういう作り方してるらしくて、だそういうところも含めてやっぱ映画なんだよね。その単なるアニメーション作品じゃなくて、
うん、
本当実写映画的な作り方をして、うん、実写映画の良さとアニメーションの良さが両方あるっていうすごい作品だなっていうのが、
うん、
今回の新エヴァンゲリオン。
いやね、うん、でもあの俺のそのお気に入りのシーンを話したけど、コアちゃんはなんかここ良かったなっていうのは、
まあそうだね。いやそのさっき言ったマリの戦闘シーンとかもめちゃくちゃ好きなんだけど、
うん、
あとはねラストの方で、
うん、
ユーミンが流れるじゃん、
うん、
俺ユーミンのあの歌めちゃくちゃ好きで、
うん、
だからなんかもうあの歌かかった瞬間にもうちょっと泣きそうになってたね、うん、なんかそれもすごいいいタイミングで流れてきてて、なんかエモくなっちゃったね。
エモくな
っ
ちゃったね。いやね、それこそなんか俺なんか新しめの映画とかで昔の曲かかるのすごい好きなんだけどさ、
うんうんうん、
ね、なんか洋画とかでもさ、なんかあここでこの曲かけるんだとかさ、
うん、
ああいうのね、そう簡単に言うとやっぱエモいよね、
うん、まあ、やっぱりなんかさ日本の映画ってさあんまりそういうなんて言うんだろうな、既存の、
うん、
いろんなアーティストの曲を劇中で流すってあんまりなかったりするじゃん。
ないね、新しいのを流しますみたいな、
うん、まあ、君の名はとかで言ったらもう、うん、ラッドウィンプスが映画のために全部曲を書き下ろしてて、
うんうんうん、
それを流すみたいな、もう映画に沿った
う、うん、
もう映画のために作られた曲を流すみたいな、うん、映画の劇版を流すってことはあるけど、
うん、
その既存の曲をいろんな解釈で使うってことはあんまりなかったりするじゃん。
ないね。
で、まあ、海外 の、 映画っていうのはそういうのめちゃくちゃいっぱいあって、
うん、
もう海外ってもう映画を作るのにその音楽アドバイザーって人がいるんだよね、
うん、
その選曲する担当の人、
へ
ー、このシーンでこの曲を流すといいですよっていう、
はあは
あ、もうその選曲のプロがいて、
は
あ、でそういう人たちがもう曲を選んで、はあ、めちゃくちゃいいタイミングで、うん、わこの曲かかんのかみたいなのをかけてくれるっていう、もうそういう仕事があるのさ。
すごいね、なったら
俺はいや全然そんな知識ないから。
いや知識は別にこれからつければいい。これから日本にその需要が来るかもしれない、
まあ、そうね、
そうやっぱ、うん、日本もこれじゃダメだとちょっとそういうのも取り入れていかなきゃいけないってなった時に、ね、そういうのできる人間誰いるってなった時にやっぱね
今のうちに、
そう今のうちに準備しといて、ね、お礼できます。
まあでもそれできたら超楽しそうだよね。
いやそう、うん、いやまあそうじゃなくてもなんかね、うん、音楽関係のね、うんうん、仕事とかしてほしい。
急な
急な、ね、要望だけど。そうい
やまあでもね、いやそう本当にそういう海外ではそういう人たちもいて、
うん、
だからなんかそのまあ日本の映画でああいうその曲の使い方をすること自体がやっぱすごいな、すごいなというか、
うん、
って思うし、やっぱなんかこういう作品もっと増えてほしいなって思ったよね。
うん、そうだね、うん、まああのアニメ以外にもね普通に、
うん、そうそうそう、実写映画とかでも、う
ん、増えてほしいよね、うん、
なんかすごいかっこいい曲の使い方とか、いいすごいいいタイミングで、あこの曲かってのが流れるやつとかを、
ね、日本の映画ね最近見たいなって思ったのは大泉洋のさ
騙し絵の牙、
そうあれ見たいなって思ったけど、うん、なかなかね行けてない。見た？
見てないね。
見てない。大泉洋好きだからさ、
うん、
大泉洋好きだから見に行くってのもあるけど、なんか俺ああいうライアーゲーム的なさやっぱ騙し合いが好き。
あれらしいよね、原作者がもともと大泉洋大好きで、
うんうんうん、
あのその、まあ、原作 の, さあのそれを書いた時から、うん、大泉洋を主演にするつもりで書いてたらしいよね。
あそうなんだ、すごいね。
だから映画が決まってすぐ大泉洋に声かけて、
うん、
これ大泉さん をイメージして作ったキャラなんですよつって、大泉さんの通り演じてくださいみたいに言って、うん、大泉洋がもう自分マックスで演じたら、うん、あのちょっと違いますって言われ
て想像の大泉じゃなかった、
じゃなく、ま、もっと抑えてくださいっていうエピソード全然絵は関係ないけど。
いいね、今度見に行こう。でもコアちゃん確かあれだよね、それこそエヴァ見に行く前に全部一通り見てみたんだっけ、
うんうんうん、
そうね、やってたもんね、なんかネットフリックスとかにも出てたもんね。
そうだね、ネットフリックスにアニメは全部出てて、
うん、
あとあのアニメの方の映画、
うん、
あの真心を君にエアーとか、
うん、
その辺あとデスティルズとかは出てたから、
うん、
まあそれ見て、あとアマゾンの方でジョハ Q3、
うん、
本見てって感じで。
そうね、
うん、
なんだっけ、あの第九流れるとこあるじゃん、あのモーツァルト、
うんうん、
かな、そうダミープラグ使うやつ、
はいはいはいはい、はい、
あのシーン怖いよねそうね、あれあんなに、あ第九じゃないか、あれだ、
あれあの
翼をください
だっけ、うん、あの新劇場版の方は翼をくださいが流れる、
うん、
この大空にってね、
映像と曲マッチしなさすぎて、
そあそこのディストピア感やばいんだよね、
本当に怖いんだよね。もうやめてやめてやめて
あそこの子供が歌ってるってとこがさ、またね
趣味悪いなって思いながらニヤニヤして見ちゃう
けどね。俺あそこめっちゃ好き、
う
ん、そうやっぱエヴァのそういうディストピア感とかはね、
うん、
たまんないなって思うね。
そうね、うん、それこそあの今回の序盤のさ、あの村に行くまでの途中とかもね、
うん、
あれすごかったもんね、うん、真っ赤になっちゃってさ、
うんうん、てかあそこのなんか劇感もなんか今までのエヴァっぽくないなって思って、
うん、
なんか本当になんかジブリ的な、
そうね、なんかとぼとぼ歩いて
る、ね、そうそうそうそう、なんかあれかと思ったもん、もののけ姫かと思ったもん。
いや、もののけ姫だったかもしれない。
もののけ姫だったかもしれない。あの瞬間
は
ね。
あの瞬間はね。
まあでも、間違いなくジブリリスペクトはあると思うんだよね。
そうだね。
あの、首のないエヴァが転がってるってこととか、
うん、
あれ絶対ディダラボッチオマージュしてるなと思ったし、
うん、
アニメの方でさ、
うん、
あの、エヴァが 火の中から歩いて出てくるとことか、
うん、
まあ、あれ多分ナウシカのあの火の7日間のオマージュとかだと思うし、
うん、
なんかそういうオマージュとかがあんのもエヴァの面白いとこだなって、
うん、いやもうあのカジさんの息子のシーンとかもよかったな、うん、
あれなんだっけ名前カジ何くんだっけね、
何くんだったっけ、
まあ、でもあの二人が並んで写真撮ってんのなんかねよかったね、シンジとあの息子と
ね、なんか俺あの写真撮るシーン写真が出てくるまでさ、
うん、
なんかそんな連れてかれていったみたいな感じだったシンジが、
うんうんうん、
あんななんかしっかり写真撮ってんだなって結構なんか仲良さそうに撮ってんだなみたいな、
ね、ちょっとしか話してないけどいいやつだったよ僕好きだよつってい
やあいつちょろいからな
あいつそう信じね、やっぱ人に優しくされてないからね、ちょっと優しくされると、ね、すぐ落ちちゃう、カオルくんつって、ね、
カオルくん大好きっ子だからね、
大好きっ子だもんね、
いやね信じねいやもうやっぱ壮大な親子喧嘩だったんだなって、親子喧嘩っていうかやっぱねこの親子関係が悪化したがゆえに世界的に良くなくなっちゃったっていうね、うんうん、大規模
そうだ
ね、
あ、まあ、あと新エヴァでもう一個好きなシーンが、うん、あのマイナス宇宙入ってからのシーンで、うん、あのマイナス宇宙だとまあ普通の人間だともう追い切れないから、
うん、
その人たち の記憶の中でその変換されるみたいなやつで、
うん、ですよね、
あのエヴァ13号機と初号機が、
うん、
あのいろんなシチュエーションで戦うじゃん、
あーそうね、
街とかで戦ったり、
うん、
あとなんか食卓で戦ったり、
美里さんの家かな、
うんうん、あと教室の中で戦ったりみたいな、うん、あそこのシーンとかめちゃくちゃ好きだったな、
いい、ね、
なんかあのぶつかり合いがなんかこうもう今までのエヴァの、
うん、
なんか振り返りじゃないけど、
うん、
まあ、結局この2人の親子喧嘩のせいでこう、
うん、
こうなってたんだろうなみたいな、
そうね、
とことか
悲しいね、うん、そうだってナルトだったらね、サスケとナルトがね、千鳥と螺旋岩でぶつかり合うぐらいのやつだもん、
うんうんうん、まあそういうことよねそれをなんかいろんなところでずっと繰り返してるみたいな、
うん、
でもなんかそこを繰り返してシンジがやっぱこれじゃダメだってとこに気づくってとこがまたいいなっていう、
うん、そうね、それがね、うん、やっぱ大人になったなって思うね、
うんうん、
だってあのね、ゲンドウとシンジどっちが先に大人になってたってシンジだと思う、
うんうん、
そう、
まあ、そうだよね、
シンジから気づかされたもん、
うんうん、
ゲンドウ、
ということでですね、
はい、
まあ、これ今どの辺で会話切れてるか分かんないですけど、
うん、分からない、
まあ、ちょっとねあの思ったより長く喋っちゃったんで、
そうね
あの深夜ばかり2エピソードに分けようかなと思っております、
思ってます、
はい、なんで来週もあの、まあ、来週は今週のね、うん、このエピソードの続きということで、
うん、
あのまあ、エヴァンゲリオンについてじっくり話してるはずなので、
うんうん、
そうだね、
まあでもちょっとそんな感じ
だ、うん、そんな感じなので、はい、ぜひとも来週もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ありがとうございました、
バイバーイ。
コアシは父との間に AT フィールドを張る、その中でジョニーは父との対話を果たす、初めてのルーブルはなんてことはなかった、次回終わるとシーンのはず、次回も見てね、サービスサービス。